さあ始まりました、のりかほのピオララジオ。どう今回こんな感じで。
こんな感じやだ。ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのピオララジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。節分ですね。
過ぎましたね。
過ぎましたけど、今年は南南東でしたけど、皆さん食べましたか？恵方巻き。
私たちは一緒に食べました。
はい、私とのりかと後輩くんと一緒に南南東を向いて恵方巻きを食べ、うん、年の数だけ福豆を食べました。
平和な世界だね。
平和ですね。まあ来年も一緒に食べられるといいですね。皆さんはどんな節分、豆まきとかした方いたらいいですよね。なんか家汚くなるんで私たちはやらない、うん、まあいい節分を過ごしたなら皆さん良かったです。知らないですけど。はい、今週も始めていきたいと思います。
はい、
じゃあのりかさん、今週のニュースお願いします。
はい、今週のニュースは、花粉症でない人も注意、2023年の飛散量は前年の2倍、初めて発症する人もというニュースです。スギ花粉の飛散量が前年の2倍と予想され、すでに症状が出て病院を受診している人も多いようです。飛散量の多い年は初めて発症する人も多くなるということで、花粉症でない方も注意が必要です。有効な花粉症対策は飲み薬がメインで、目薬や注射などもあります。身の回りでできる花粉症対策としては、マスクやメガネをする、花粉を払って家に入る、換気は網戸やカーテンを残してする、洗濯物は外に干さないなどが挙げられていますっていうニュースです。
なるほど。花粉症持ってます？
持ってたんだけど、うん、こっち来たら治った。
どういうこと？
わかんない。私の予想は、うん、山梨ってさ、森だから木が多いから、うん、なんかその世界では花粉症だったけど、こっち来て木が少ない世界に来たから、うん、治ったのかなって思ってる、勝手に。
ああ、そういうことも関係してんのかもね。
うん、
都会はかからない的な、
うん、
木がないと、
うん、
え、じゃあさ、もうめっちゃ田舎の方とかやばいやん、花粉症の人、うん、なるほど。
予想ね。
なるほどね。じゃあ皆さん、うん、花粉症気をつけてください。
はい、
じゃあ私のニュースいきます。チョコレートを食べすぎると鼻血が出る説は本当か、適正量とおすすめの食べ方を医師が解説。バレンタインデーが近づくにつれ、チョコレートという単語を目にする機会が増えます。1年で一番よくチョコレートを食べる時期という人も多いでしょう。そんな時、頭によぎるのはチョコレートを食べすぎると鼻血が出るという説。多くの人が一度耳にしたことがあるこの説に、医学的な根拠はあるのでしょうか。結論から言うと、チョコレートと鼻血の因果関係を示す医学的な報告はありません。しかし、チョコレートには血流を良くするポリフェノールやテオブロミンが含まれており、食べると一時的に毛細血管が刺激され、鼻血が出る可能性は否定できません。体質によっては注意が必要でしょう。チョコレートで生活習慣病改善や健康効果を得るには、1日に5から10グラム、1かけらから2かけら、20キロから40キロカロリーほど食べるのがいいと言われています。幼児がおやつで食べるのは1から3かけら、20から60キロカロリー程度がおすすめです。しかし、市販の板チョコレートは1枚あたり280キロカロリーと高カロリー。間食の目安は1日の総摂取カロリー量の10% から15% が推奨されています。バレンタインデーにチョコレートをもらった際など、美味しくてついつい一箱食べてしまうこともありますが、食べ過ぎには注意しましょう。一度で一気に食べず、少しずつ分けて食べるのがいいでしょう。そして、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールという成分は、抗酸化作用があり、動脈硬化などの予防が期待できます。 しかし、水溶性の成分のため、少量を分けて食べた方が効果は持続しますよ。以上です。
じゃあ、鼻血が出るわけじゃないんだ。
そうそうそう。だから、毛細血管が刺激されて、その弱い人、体質が弱い人っていうか、そういう人は出るかもしんないけど、チョコたくさん食べたから鼻血が出るっていう因果関係はないらしい。はい。なので、バレンタインこれから近づきますけど、男性諸君の方、たくさんもらうと思いますから、気をつけてくださいっていう。気をつけるも何もないですけど、まあ、
まあ、
ちょっと
少
ず
しずつね、何日かに分けて。
つ食べ、そうそうそう。そうそうそう。ちょっとずつ食べましょうっていうニュースでした。
はい。
はい。じゃあ、今週のトークテーマいきます。
はい。
はい。今週のトークテーマは、南島で楽しかったことです。
いっぱいありますね。
いっぱいありますね。ただ、私たち南島と言っても、一つの都市しか行かなかったんですね。クライストチャーチ。なので、まあ、クライストチャーチで楽しかったことを皆さんに今回お話ししたいと思います。はい。ということで、私は2個。今回はちょっと少なめにあるんですけど、まあ広がるだろうなと思って2個。まず1個目、カンタベリー博物館。そして、これはちょっとなんかピンポイントなんですけど、大量のフィッシュ&チップスをみんなでテカポコで食べたこと。これはちょっと具体的なんですけど。
私が南島で楽しかったことは、
は
パ
い。
ンティングと
はい。
デカポコです。
じゃあ2つあるってことですね。
はい。
はい。じゃあ、のりかさんが楽しみにしてたことは二つらしいです。なるほどね。じゃあ、パンティング行きましょうか。最初。
パンティングは、チルだね。
確かに。
チルだった。
パンティングは、確かにね。なんか、椅子が低かったから、なんか自分、水面にめっちゃ近くて、自分がなんか浮かんでる気分になると。
ゆっくりだったしね。
そうそうそうそう。カ
あっ
モが、
たかかったし。
なんか人懐っこかったよね、全部、カモ。
ディズニーランドのカモみたいな。
確かに確かに。人慣れしてるっていうのもあったね。初めてあれに、ああいう、なんていうの、パンティングっていうか、乗った気がする。なんか横浜にクルージングみたいな、あるんですけど、ああいうのとは全然違うじゃん。なんかあれって、騒がしいボートに。
でっかい、もう何十人もう乗れますみたい な。
そうそうそうそう。なんか、結構ざわざわしてるし、エンジンもガーってなってるけど、ああいう静かなところでなんか楽しむのは良かったよね。その前に、パンティングする前もさ、そのなんか、カモに餌あげさせてくれたじゃん。お姉さんが見てたら。あれ良かったよね。
可愛かったね。
可愛かった。パンティングね。あとは、なんだっけ。
デカポコです。
あ、テカポコね。テカポコはどこがどうだったの？なんかある。
夜も良かったし、昼も良かった。
あ
夜は、まあ、星が綺麗だったこ
ん。
とと、昼はもう天気良かったじゃん。
うん、確かに。
で、水色がよく見えたから綺麗で、死ぬまでにみんな来てほしいです。
それ本当にあれ入ってるんじゃない？多分。なんか誰かの本に。死ぬまでに見て、
ああ、
系みたいな。
訪れたいみたいな。
そうそう、あるよね、そういう本。なんか、なんて言うんだろう。緑と青、あの色ってなんていうの？色鉛筆で。
水色と緑みたいな。
アクアマリンみたいな。なんて言うんだろうな。
海の色でもないし、
そうそうそう。
空の色でもない。
うんうん。表現できない青さだったけど、あれって何が青いの？水が青いの？中の藻が青い。
わかんない。
すごい綺麗だったよね。で、夜は夜でね。あのさ、夜真っ暗になる前の、なんか、灰色みたいなところも綺麗じゃなかった？ちょっと見えるか見えないかぐらいの時。ただあの時も寒すぎて半分ぐらいもう記憶がぶっ飛びそうだった。
寒かったね。
そうそうそう。それは 夜の時はあれですね、南島に着いてすぐの日の夜、
うん、
見に行こうってなって、そう、その時ですよ、大量のフィッシュ&チップスをみんなで食べたことっていうのは、
うん、
あのティマルに滞在してたんですけど、私たち、うん、ティマルからこう車をブーンって乗ってデカポコまで行ったんですけど、その途中にお腹空くじゃないですか、
うん、
なので近くでなんか食べれるもんないかな、ティマル周辺でって言って全然なかったんだよね、あそこら、うん、ティマルって 何があるのかあんまよく分かんなかったんですけど、あの、うん、フィッシュ&チップスを個人経営でやってる夫婦の方がいて、その時なんかもう店じまいみたいなしてたんですよね、
うん、
だけどなんかうちらがあもうダメだみたいな感じでこう諦めようとしたらおばちゃんがあいいからいいからいいからみたいな感じで入れ入れみたいな感じで、うん、入れてくれて、
うん、もう
何あれびっくりしなかった、ポテトのさ網、うん、
バケツみたいな網でさ入れてくれたよね、
うん、あのさもう分かってた、なんかもうここ南島滞在はだいたいもう何日目だ、もう1週間全然過ぎてる日だったよね、だからだいたいこうニュージーランドのなんかご飯がどのぐらいの量で来るかっていうのはもうそこら辺で掴んでたんですよ、だから人数分頼んだらもうとんでもないことになるっていうの分かってたんで、人数分じゃなくて3人分じゃ3人でいたんですけど2人分って頼んだんですよ、で、うん、2人だからまあまあそれなりの量来たとしても2人分だから大丈夫でしょと思って3人ともこうね自信持って待ってたんですけど、そしたらもうびっくり、あの何ニジマスとかさ、あの川釣りでさ魚捕獲する時用の網みたいなやつでさ、ポテトザバーンってさ、うん、あそこの油から出てきた時も3人もちゃんと思ったよね、言葉失ったじゃん
ね、
もうそう美味しかったんですけど、もう量が多すぎるっていうのと、
うんうん、
あとあのケチャップとか一切もらうのを忘れてて、
うん、
もう何の味もついてないポテトと魚を食べたのがちょっときつかったっていうのはあるんですけど、う
ん、そのあそこまで好きだったフィッシュ&チップスのこと、
そうそうそうそうそうそう、そこでちょっとなんかもううわもういいわってなったよね、
うん、でもまたもうそろそろ食べたいけどね、
え、そうそうそう、あのタルタルソースってソースって大事なんだなって思った、だから、うん、何にするにも、
うん、
揚げ物を多分ソースなしで食べるっていうのはもうめっちゃきついし、しかも、
ね、
あポテトもめっちゃいっぱいその網ぐらいで来たんですけど、もう魚も筆箱ぐらいあったよね、
うん、
小学生の時に使う箱の筆箱ぐらいの魚が3匹ドーンドーンドーンってきて、あの、うん、何包装紙みたいなやつでぐるぐる巻きに詰めて、うん、はいできたよって言われた時もマジで、
うん、
わあニュージーランドだ
うん、
それが思い出に残ってます、楽しかったことっていうか、うん、
それ楽しかったね、
そう頭に残ってるんですね、
うん、
あとは何でしたっけ、博物館、
うん、
はい、私はカンタベリー博物館を入れたんですけど、カンタベリー博物館はあのオークランド博物館に行った時よりも楽しかった気がするんですよ、無料だし、
うん、
無料なのにこうなんかこうなんて言うんだろう、結構展示してるものが難しくないっていうかシンプルに入ってきて、
うん、
何なんかこう置物とかもそうだけど、そうなんか自分で体験する系みたいな、あの火山が火山っていうか地層みたいなのがあって、そのトンネルの中にハイハイで入れますみたいなやつが最初にこう入り口にあるんですけど、うん、わすごいって思ったりとか、あと一番不思議に思ったのはあれ覚えてる、あの貝のさ家、
うんうん、
あの不気味な家があったんですよ、なんか皆さんもしクライストチャーチのカンタベリー博物館行ったら見てほしいんですけど、ちょっと分かりにくいところにあるんですけど、なんか家一面に貝殻を飾ってある夫婦の家みたいなのが展示されててちょっと怖かったんですけど、
うん、
こう面白くて面白いもの多かったです、うん、なんかオークランド博物館は結構勉強系なんですけど、カンタベリー博物館面白いものがいっぱいあったので面白かったなっていうことであげました。
うん、
はい、そうですね。 まあ、南島ね、もうちょっといろんなところ行きたかったっていうのはあるんですけど、まあ、やっぱ私たちもまだ大学生っていうので、いろいろこう、何？お金とか、時間とかもあって、今回はクライストチャーチだけだったんですけど、またお金貯めて、南島の次はウェリントンとか行きたいなって思います。はい。ということで、今回はクライストチャーチで楽しかったことでした。はい。ニュージー大好きピックアップ行きたいと思います。はい。じゃあ、今週のピックアップをのりかさん、お願いします。
私のピックアップは、ニュージーランド最大の砂丘でサンドボーディングっていうピックアップ、ゾピックです。
はい。
ケープレイン川灯台が観光地として有名ですが、ビーチやトレッキングコースなど遊ぶところもたくさんあります。デパキ砂丘も遊べるところの一つで、サーフボードやボディーボードがあればすぐに遊ぶことができます。砂の上で足が取られるので、靴やビーチサンダルは邪魔になります。日差しが強いので、靴下を履くか、裸足で日焼け止めを塗るのがおすすめです。ボードの貸し出しは朝10時頃から夜の6時頃まで受け付けています。駐車場にトイレはありますが、シャワーや更衣室はありません。サンドボーディングの感想は、とにかく楽しかったとのことなので、ぜひ皆さんトライしてみてください。以上です。
ありがとうございます。皆さんよかったらやってみてください。はい。じゃあ私の今週のトピックは、ニュージーランドの仕事探しに有利なスキル10選っていうトピックです。ニュージーランドも国境が再開して、観光客はもちろん留学やワーホリなど世界中から多くの人たちが入国できるように今はなっています。その中にはニュージーランドへの移住を目指してくる方もいるかもしれません。この筆者の方は2014年に移住してきて在住8年目になります。ニュージーランドに住みながら仕事を探し、永住権を取得してみて、こんな技術や資格を持っていると仕事探しや永住権の申請にも有利だろうなと思ったスキルがいくつかありました。もちろん日本の資格がそのまま使えない職種もありますし、書き換えが効くとしてもそれぞれ条件は異なります。また永住権の申請ができるスキルかどうかは移民局やビザアドバイザーの確認が必要となります。よってここではあくまで持っていたら有利と思われるスキルという個人的な意見を紹介しますので、その点を理解して読んでいただけると嬉しいですとのことです。じゃあまず1個目、英語。言わないでもっていうスキルですが、あれば役立つではなく必要なもの、英語圏であるニュージーランドでは使わずに暮らせない言語です。2つ目、調理師。これもニュージーランドでワークビザや永住権を目指すならと従来から言われているスキルです。海外どこに行っても食に関する仕事は絶対にありますよね。日本で調理師の資格や経験がある人は就活しやすいと思います。次、大工。調理師と同じ大工も手に職系のスキルです。これから日本で大工や建築、技術、経験があり、即戦力になるのであれば雇ってもらえる可能性があります。次、建具職人。あまり聞き慣れないジョイナーという仕事も、ニュージーランドの建築業界では重要な職種です。次、配管工事士。これも住むには必須な職種になります。水道管やガス管の配管を行う職人です。次、電気工事士。ニュージーランドでは慢性的に不足しているプラマーとこのエレクトロニシャンです。こちらも日本の資格がそのまま使えるわけではありませんが、プラマー同様、証明書類の提出で仮ライセンスを取得して働けるそうです。次、ガーデナー、造園技師。自宅の庭や公園など緑が大好きなニュージーランドではガーデナーの需要もあります。次、マッサージセラピスト。マッサージセラピストもニュージーランドでは特に資格は必要ありません。次、アイリスト。最後に紹介するのは美容系のアイリスト。まつげエクステンションやまつげパーマなどを施術する専門職です。略称でマツエクと呼ばれています。 松江区を日本の客に施術する場合は美容師の資格が必要ですが、ニュージーランドでは必要ありません。手先の器用な日本人の技術はこの業界でも定評があります。ということで、全く個人の見解でニュージーランドで仕事探しに有利なスキル実践を選んでみましたが、いかがでしたか？これからニュージーランドで留学、ワーホリ、そして移住を少しでも考えているのであれば、ぜひ意識してみてくださいね。以上です。めっちゃ噛んだ。はい。
私で、できないわ、じゃあ何も。
でも、シェフできるやん。
シェフできないよ。
資格がなくても、資格がある人はまあ、就活しやすいって言ってるけど、まあ、職だったら、うん、バイトだったら。
うん。
まあでも、一番最初にやっぱ英語がね、必要ですから。
うんうん、
必要なものはまあ、英語らしいですけど。
はい。
以上です。はい。イベント告知があります。
はい。3月19日にクライストチャーチで開催されるジャパンフェスタ2023ですが、参加受付が開始となりました。現在ブース出店を受け付けています。たこ焼きや焼きそばとか日本食を販売したいって人や団体はぜひお申し込みください。枠に限りがありますので受付順です。スポンサーとしてブースを出したいという方は、サイトからスポンサーのところをクリックしてお申し込みください。サイトの URL は詳細欄に掲載しておきます。もしやり方がわからなかった場合とかでしたら、遠慮なくジャパン大好き社か、ニュージー大好き社か、私たちのところまでご連絡ください。ニュージー大好き社はこのイベントに協力しています。
このイベントはこれまで各地で開催してきたジャパンデーの要素を加えて日本のポップカルチャーにフォーカスしたイベントとなっています。コスプレ、漫画、アニメなど日本が誇るポップカルチャーをふんだんに紹介し、ステージのコスプレショーやカフェなども用意していますので、近隣の皆様はぜひお越しください。入場のチケットは事前のお求めが便利です。ご活用ください。はい、以上告知でした。皆さん出したいという方がいたらどしどしお願いいたします。
お願いします。
はい。日本はもうちょっと暖かくなってきそうな気もしません？なんか、
まあ、花粉とか言ってるからね、暖かいのかも、はい、
まあ桜は咲いてないですけど、
うん、
梅とかそういうのがちょっとずつつぼみがつき始めた日本になるので、あったかくなってきたらいいですね、
うん、
はい。でニュージーランドはまだまだ暑いと思いますけど、熱中症に気をつけて皆さん お過ごしください。
はい、
はい、以上ニュージー大好きのかほりと
のりかでした。
また来週。お庭外